ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
今日はですね、この箇所を、福音の土台というテーマで学んでいきたいと思うんです。英語で言えば The Foundation of the Gospel っていうね、ゴスペルの、本当に基礎という意味でしょうかね。皆さんに、まずお聞きしたいんですけれども、何かこう集中して何かすることが好きな人いらっしゃいますか？おそらくいますよね。なんか音楽をやってる、ゴスペル歌ってる、裁縫やってる、ダンスしてるなんてね、やってる、あるテレビ番組でね、頑張れることそれは遺伝ですなんて言ってましたけれどね、本当なのかななんてね、思いましたけれども、皆さん頑張ろうっていうね、モチベーションありますよね。実はこの頑張ろうっていうこのモチベーションにも2つの動機があるってことをご存知ですか？で、まず例えばですね、一つはただ頑張る、ね、何か追い込まれているから頑張るっていう動機なんです。例えば仕事に関して言えば、生活が苦しいから、一生懸命、この頑張らなきゃっていうね、こういう頑張り、追い込まれて頑張るっていうね、あ、テストが来てるから頑張らなきゃ、ね、実はこういう頑張りのことをブラックエンジンっていうんですって。で、それとまた違うものがあります。これは誰かのために頑張る、ね、誰かに分け与えてあげたいっていう、そのために頑張る。例えば仕事に関してもただ頑張るのではなくて、自分には家族がいる、この家族のために頑張る、ね、家族に、ね、ある程度 その生活を保障してあげたいからっていう動機で頑張ったり、また何かを、ね、シェアしてあげたい、ボランティア活動などですよね。実はこういう動機、モチベーションの頑張りをホワイトエンジンっていうんですって。エンジンってこうね、その活力になることという意味でしょうね。で、実はこのホワイトエンジン、ね、には、ね、大きな力があると言われてるんです。私たちも忘れもしない東日本大震災の時ですね、2011年3月11日でしたでしょうか。で、多くの人が本当に、たくさんの、ね、これからの予定がもうだらーんとね、もう崩れ去ったっていうね、もうどうしていいかわからない、これから日本がどうなっていくんだろう、そんな経験を私たちは、しましたね。で、この時に皆さんも覚えていると思うんですけれども、特に栃木県もです同じでしたけれども、流通が、ね、ある程度こうストップしてしまったんですよね。それで、本当は入ってくるものが入ってこない、そんな不便な思いをしたということを覚えていると思います。ガソリンであったり水であったりね。仙台、市のある本屋での話なんです。そこでは週刊少年誌が毎週こう入ってきていたわけですよね。で、少年誌買ってた人っています？僕も買ってたんですけど、お店によってね、仕入れの時期が変わるんですよ。一日でもね、早いところで買いたいんです、ね、そこもね、周りの本屋さんよりは、ね、1日も2日も早かったんですって。でももちろんこの本屋さんでもこの少年誌の流通がストップしてしまって、少年誌が入ってこなかったんです。多くの小学生、また中学生、学生たちがその本屋さんに来ていたんですけれども、この東日本大震災があった後もこの少年たちが来ていたんだそうです。テレビをつければ暗いニュースばかり、ね、何か心の拠り所を探していたのかもしれません、ね、おじさん、コロコロコミックあるって言うと、コロコロコミック入ってこないな、ごめんね。おじさん、マガジンある？ジャンプある？ね、こう言ったら皆さん多分ね、聞いたことあるような雑誌の名前だと思います。そういう一つ一つの習慣、少年誌が入ってこなかったんです。 その本屋さんもどうにかしてね、この子どもたちがこの今の状況から少し目を背けて、ね、少しリラックスできるような時間を作りたいな、そう思ってたんです。でももちろんこの本屋さんにも何もできなかったんです。するとある日、青年がふっと本屋さんに入ってきたんです。そしておじさん、これどうぞって言うんです。そうすると一冊のジャンプだったそうです。僕もジャンプ読んでました、ドラゴンボール Z 世代ね。ジャンプを手渡して、おじさんこれ少年たちに読ませてあげてって渡したんですって、ね、なんとこの青年をですね、自分が読みたいがために山形県まで買いに行ったんですってね。そして、このね、買って自分で読んで、そして読めない子がたくさんいるってことをね聞いて、それをその本屋さんに寄付したんです、ね、おじさんはありがとうって言って、そして早速張り紙をしたんですって。こうやって張り紙をしたんです。少年ジャンプ3月11日号読めます、一冊だけあります、ね、そうするとたくさんの子どもたちが、ね、こう集まってきたんですって。ね、そして、あるお母さんは子供が久しぶりに笑顔になりましたって言ってね、涙ぐんでいたお母さんもねいらっしゃったそうです。そしてそれからたくさんの漫画が今度は寄付されるようになったんですって。でね、たくさんの少年たちが何か少しね心がねこう解放されるようにリラックスできるようにこれを寄付させてください、たくさん寄付されたそうなんです。そうするとそこにたくさんの人が訪れた。そしてその本屋さんを なんとそこに募金箱を設置したんです。でなんと今度はその、漫画を読んだ少年たちが何か僕たちがその地震のためにやりたいって言って募金箱に募金を始めたんです。そしてこの募金は、このね、津波で、ね、被害を受けた人たちに、ね、寄付されたそうなんですよね。このですね、これはまさにこのホワイトエンジンね、シェアしたいという、ね、この動機で始まったものだと思います、ね、一人のこの青年のシェアがシェアを生み、今度はそのシェアが喜びになり、人が元気になって、そして今度は地域が変えられていったということですよね。まさにこれはね、ホワイトエンジンの力と言えると思います。後の話ですけれども、この青年から、ね、この寄付されたこのジャンプはこの発行元の集英社に送られて、今でも伝説のジャンプって呼ばれてね、保管されているんだそうです、ね、この本屋さんは、ね、こう言っているんだそうです。一人いじめはつまらない、皆でシェアすると幸せになる、ね、こう言っていたんだそうです。誰かを思ってこのシェアする、ね、このホワイトエンジンという、ね、この動機でたくさんの人がこの幸せになったっていう、ね、話ですけれども、この、ね、ホワイトエンジンで、ね、このシェアするっていう思いで、ね、満たされている人、これは私たちも知ってると思います、ね、誰ですか、ね、まあ、たくさんいると思いますけれども、今私たちが学んでいるこのコロサイ人への手紙を書いたパウロという人物です。パウロは人々に分けるとシェアすると絶対に祝福で満たされる、絶対に幸せになれるという素晴らしいものをたくさんの人にシェアしてたんです。もちろんそれは神様の一方的な無条件の愛です。そしてイエス・キリストの福音です。これをたくさんの人に知ってもらいたい、ね、そしてこれをシェアしてたんです。もちろん無料です。そしてこれがヨーロッパ中に広がっていったということですね。そして、このですね、この大きなインパクトを与えていたこの福音、この福音のために私は生きているのです、こうやって、今日の箇所でパウロが、ね、言っているんです。23節の、途中からですけれども、福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。それに使えるものとなったというのは、それを伝えるものとなったという意味なんです。でもパウロはこのヨーロッパの地方で多くの人たちに伝えていました。だからこそ この、福音の大切さ、そして神様との歩みに、歩みの、ね、上で大切に、しなければいけないこと、これを知っていたんです。それはしっかりとした土台の上に信仰を立て上げるということなんです。今日の箇所でもこう言っています。ただし、23節で、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりませんと言ってるんです。パウロは伝道旅行をしてたくさんの地方で伝えました。そこで教会ができていったんです。でもこの今私たちが学んでいるこのコロサイ人への手紙の、に書かれたコロサイの地方の教会のようにこう曲がっていってしまった、人たち、または教会を知っていたんです。なのでパウロはコロサイの教会に対しても固く立ちなさい、こう教えたんですね。コロサイ人への手紙以外でもパウロは固く立ちなさい、固く立って、こう励ましてます。例えば第一コリントの15章の58節です。こう言っています。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい、こう言っていますね。また第二テサロニケの2章の15節です。そこで兄弟たち、固く立って、私たちの言葉、または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。このようにパウロは神様と歩んでいく上でも固く立つということを多くの人に勧めたんです。そしてこの固く立つこの理由、それは何かというと、福音の望みから外れることなく信仰にとどまるためです。でも固く立つために必要なのは、今日の箇所でも言っている通り、しっかりとした土台の上に固く立つことです。どれだけ固く立っても土台がこの緩いでいてはね、固く立つことができないからということです。パウロをね、パウロ個人をね、私たちをこのパウロの手紙からね、少しずつ学んでいます。パウロはもちろん伝道師っていう使命があったんです。でも他にパウロが仕事があったの知ってます？パウロ建築家なんです。まあ建築家というと言い過ぎかもしれませんけれども、彼は天幕作りの仕事をしてたんです。それで天幕を作りながら彼は報酬を得て、それを今度は伝道に役立てていたんです。使徒の働きの18章の3節で、こう言っていますね。自分も同業者であったので、その家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった、ね、彼らこれ、まあそうですね、その彼らと、ね、同業者であった、ね、私も天幕を作っていた、ね、テントっていうとね、皆さんどんなテント想像します？最近アウトドアブームですよ ね。うちもテント買おうかななんて思って、まあ、子供用のちっちゃいテントはあるんですけどね、だいたいナイロンで作られてるテントです。まあ、言ったってこのぐらいから、まあどうでしょうね、1坪2坪ぐらいですかね。当時のテント天幕っていうのはそんな大きさじゃないんです。ドーンってこんな太い、ね、柱があって、それが、いくつも立ってる。そして、屋根、そして壁は動物の皮で作られてるんです。すごく厚いんですね。だからね、天幕っていうとね、ちょっとテントっぽいですからね、なんかね、こう天幕で作られた平屋みたいな感じ、平屋、ね、それぐらいです。これがね、現在再現されたこれ天幕なんです。これ今でもイスラエルに行くと、荒野にね、こういう宿泊所があるんです。そしてこの天幕を体験できるんです。僕もあずさもイスラエルのツアー行った時に2人でここに一泊しました、ね、朝晩はすごく冷え込むんですけど、僕たちが行ったの10月頃ですからね、すごい寒いんですけど、でも中あったかいです、ね、で、ね、寝心地もね、なかなかいいんです。ただね、動物がうるさいから4時頃起きてました なんかね、うわー、うわーってね、今まで聞いたことないというようなね、うめき声を動物が上げてね、どうしたのかななんて、ね、思ってね。でもね、外に出るとね、満天の星空でね、アブラハムはこんな星を見たのかななんてね、話をしてましたけれどもね、これが天幕なんです。ね。パウロはこの天幕をいつも作っていたんです。で、こういう天幕をどういうところに建てるかというと、もちろん硬いところに建てたんです。ね。もしこれだけ大きいものを、上がね大きいもの、重いものを緩いところに立てたら自重で倒れてしまうんです。パウロはね、もちろん立法学者でしたからね、頭のいい人でしたからね、おそらくこの天幕を作る、どういう土台にすればいいんだろう、そういうこともね、すごくね、知識的には知っていたと思いますね。だからこそこの土台というものがどれだけ大切なのかっていうのを知っていたわけですね。そしてこの信仰を立て上げていく上でも、しっかりとしたこの土台を、あなたが持つべきだ、まあ、こう言ったんですね。ではその、土台っていうのは何かっていうと、もちろんこれは福音、そして福音の意味をしっかりと理解するということなんです。今日の箇所でこのパウロが述べている、福音の意味は大きく分けて2つです。まず1つ目は、神があなたを愛しているからあなたを一方的に引き寄せたということなんです。アメリカの、ネイティブアメリカン、インディアンに神様を伝えていた、アメリカ人でジョナサン・エドワーズという方がいらっしゃったんです。で、彼はですね、このインディアン、まあ、ネイティブアメリカンに、神様を伝えていましたからね、まあ多くの時間をこう自然界で、まあ、自然の中で過ごした、人だったのではないでしょうかね。彼はですね、こう言ってるんです。世界にあるすべてが神様の美術品です、ね、いわば世界は神様の美術館です。神様の驚くほどの素晴らしい作品が私たちの前に飾られているんです。木も山も海も太陽も月もすべてを神様がお作りになったんです。そしてそのすべては素晴らしいと神様は言っている。でもその中で一番素晴らしい、愛おしいと思っているのは何だと思いますか？あなたです。神様はあなたを何よりも愛しているんです。どんな姿であれ、何をしたとしても、神様はあなたをそのままで愛してくださっているんです。まあ、こう言ってるんですね。神様の愛は私たちでは、計り知れないぐらい、それぐらいの大きな愛なんだ。ね、そうエドワーズは言ったわけですよね。でもどうでしょうか。聖書の歴史を見ていくと、アダムとエバが罪を犯し、そして人は神と、隔てられてしまった、何によって隔てられてしまったかというと、もちろんこれは罪という問題です、ね、私たちも生まれてね、何もね、教えられてもいないのに嘘をついたり、神様を悲しむことをするんです。もしそれが一つでもあれば、神様と関係を結ぶことはできない、これが聖書のメッセージです。それを悲しんだのは人間でもありました、ね、作者とつながれない。でももっと悲しんだのは神様だったんです。神様は私たち一人一人、愛する一人一人と関係を持つことができない、これをもう、これが苦しかったんです、ね、なので神様は私たちと断たれた関係に平和と和解を与えた、こうパウロは今日の箇所で言っています。19節から20節で、なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物を御子のために和解させてくださったのです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。平和と和解を与えてくれた。でも皆さん、ここで何て言っていましたか。何のために、誰のためにこの平和と和解を与えたか、御子のためと書いてあるんです、ね、そしてこれは神様ご自身の御心だったと書いてあるんです。 つまり神様が一方的に私たち一人一人と関係を持ちたいと思った。だから神様がこの御子を送ったんだ。これは御子のためだった、神ご自身のためだった、こう言ってるんですね。だからこそ、この神様が求めた、この関係を神様今日私たち一人一人に受け取ってほしいんです、ね、神様ね今日ね私たちにこうおっしゃってると思います、ね、私のもとにおいで、私はあなたを助けたい、私はあなたを愛している。どれぐらい愛しているかというと、私の命を捧げるほどに愛している、ね、第一ヨハネの4章の9節から10節でこういう言葉があります。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として父の御子を使わされました。ここに愛があるのです。パウロは神が私たち一人一人を愛し手を差し伸べてくださったんだ、あなた方が愛したからではなく神様が私たちを愛した、ね、これが福音のまず土台の一つなんだ、こう言ったんですね。神様が愛してくださった。そして、2つ目、今日のポイントの2つ目はイエス・キリストを信じた者は神の前に清いものであるということなんです。21節から22節で、今は あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした。このコロサイ人の手紙が書かれたこの時代、そしてこのコロサイの教会が影響を受けていたこの教えがありました、思想がありました。もちろんこのコロサイのメッセージに何回も触れています。グノーシス主義という、これは聖書とは全く違う思想です。この神の捉え方、人の捉え方が神は清い、そして人が汚れているという考え、思想があったとお話ししています。実はこのコロサイの教会でもこの人は汚れているという考えから、このすごく極端な禁欲主義というものを教会が取り入れていたんです。そこで本来この教会が持つべきこの自由とこの解放に満たされたこの一人一人ではなくて、何かこう周りを見ながら、あの人はこうだ、この人はこうだ、自分はできている、自分はできていない、ね、そういってこの平安やこの解放がこの教会から失われていってしまったんです。パウロはそんな人たちに対して和解をさせてくれたというのは、イエス・キリストを心で受け入れたその瞬間から神様の前に罪なきものとして、とされたんだ、清いものとして、神様の前に立てるんだ、ね、そうこの箇所で、教えたんですね。だからこそこの福音を信じる、この受け入れて、から何か自分は汚れているとかね、これを守りなさいとかいう、そういうものはやめなさい、ね、そしてあなたは神の前に大胆に出ていきなさい。あなたはもう傷のないものとして、もうあなたが心で信じるだけで神様の前に立てるんだから、関係を持てるんだから、そう教えたんです。これもアメリカの大学での話なんですけれども、ジョージア州アトランタ市にあるモアハウス大学という大学の2019年の卒業式での出来事です。この去年ですけれどもね、ここで祝辞を述べた方がいらっしゃったんです。大学っていうと、例えばね、UCLA、ハーバードとかね、そういう、有名な大学になると、 その時のこの経済人とかですね、このまあ著名人を呼んで、そしてメッセージさせるわけです。まあ、有名なミュージシャンとかね、そこを卒業した偉大な人をね、招いて、そして卒業のこのスピーチをさせるわけですよね。そして卒業生をこう励ますわけですけれども、この時呼ばれたのはロバート・スミスっていう方だったんです。この方ですけれどもね、この方もビジネス界ではすごく成功されている方なんです。この方はこの大学のこの卒業生に対してこういうスピーチをしたんです。私の家族は8代にわたりこの国で暮らしてきました。私は今日家族の代表として君たちのバスに燃料を入れようと思うのです。ここにいる学生たちは私の卒業生です。私の家族はあなたたちが抱える学生ローンのすべてを支払います。こう言ったんです。このスミスさんが言ったこの言葉、一瞬学生は何が起こったか分からなかったんです。僕もアメリカで大学に行かせてもらいましたけれども、アメリカ人っていうのはですね、18歳になったら家を出るんです。寮に入るんです。で、学費っていうのは一銭も親は出さないんです。だから自分で働いて学費を毎月払っていくんです。払えなくなったらどうするかっていうと、一度休学して、そして学費を貯めてもう一度行くんです。だから自分で学費を払っていくんです。で、多くの人たちはローンを借りたりするわけです。銀行、またローン会社から。なので、この時もほぼ、学生の 90% はこの何らかの、ローンを抱えていたわけです。もちろんこのスミスさんもそれを知っていたわけですよね。このスピーチを聞いた後に、この大学生、この言葉を聞いた後にね、大学生はシーンとしてたんですって。一瞬何が起こったか分からない。でもその後にざわざわざわざわざわってね、してきて、そして今度は総立ちになって、そして拍手をバーってしてね、学生たちは MVP ってね、言って、それでね、この会場が興奮の渦に包まれたそうなんです。後にですけれども、このニューヨークタイムズのですね、調べによると、大体ですね、このモアハウス大学にフルタイムで通った場合は学費は年間280万円かかるんです。そして2019年度の卒業生の学生ローンの総額は推定で約1000万ドル、大体11億円になるんですって。つまりですね、これだけのお金を卒業した学生たちはこれから払っていかなければいけなかったんです。そのためには働かなければいけなかったんです。でもそれがチャラになってしまったんです。それを払ってあげるよ、ね、この後ね、学生はどんな気分だったんでしょうね。自分がこれから払わなければいけない、そのね、ローンがなくなった、ね、さあ何に使おうね。もちろんハッピーだったんだと思いますよ。そして、彼らはね、この学生時代からその悩みにね、ずっとどこかにあったと思います。その悩みがね、いつかはこれを払わなきゃいけないんだ、ね、その、悩みに、またはそのローンに怯えることもこれからなくなったんです、ね。例えばそのローンを借りた銀行の前を通るとね、ああ返さなきゃって思ったりね、またそのローン会社の前を通ると、ああそうだそうだ、あといくらなんだ、月々いくら払って、あと何年返さなきゃいけないんだ、なんてね、そう思っていたのかもしれません。でもその次の日からは、彼らがその銀行の前を通ってもローン会社の前を通っても怯えることなくね、胸を張って歩けるようになったと思いませんか、ね、だってなぜかというと借金がもうないんです。借りはもうなくなったんです。でも例えば完全に返済したにもかかわらずね、怯えてる人がいたらどうしますね。または、ちゃんと返済してくださったにもかかわらず、その借金のためにダブルワークしてる人がいたらどうしますか。おそらく言ってあげると思います。あなたの借金なくなったよね、もう返し終わったから大丈夫だよ、 と言ってあげると思います。これは私たちと神様との関係にも言えることです、ね、もし、あなたが神様と関係を持ちたいと思っていて、いや自分には無理だこう思ったり、または自分は不十分だ、神様と関係を持つに値しない人だ、ね、そうもし思っていたとしたら、神様はこうおっしゃってるんです。あなたと私の間には何の隔てもない、私のところにいらっしゃい。イエス・キリストはあなたと私の間のその問題をすべて解決したから、ね、そう言ってくれると思います。私たちは神様のもとに大胆に歩み寄れるんです。何かこう引け目を感じる、そんなことはしなくていいんです。私たちと神様を隔てるその罪や呪い、そのすべてはイエス・キリストが背負って、そして神ご自身が十字架の上ですべて背負い解決してくれたからです。では神様と私たちが歩んでいく上で清くなければいけないんですか、こうおっしゃる方もいるんです、ね、それは無理です、そうおっしゃる方もいるんです。どうですか皆さん、ね、私たちはどんなに頑張っても完璧にはなれないんです、ね、いわばトラブルメーカーなんです。でも聖書はイエス・キリストを何て言ってますか、平和の君って言ってるんです。つまりピースメーカーなんです、ね、私たちはトラブルメーカーかもしれない、ね、不完全かもしれない、でも大丈夫です、ね、ピースメーカーが私たちと一緒にいてくれるんです。いや私たちのうちにいてくださって、そして私たちのうちにいてくださるからこそ、神様の前に罪なき者として神様が見てくださるんです、ね、どんなに失敗しても、どんなに不十分だとしても、ね、それを帳消しにする、これがイエス・キリストの十字架なんです。ローマ人への手紙の6章の18節に、こういう言葉があります。罪から解放されて義の奴隷となったのです、ね、私たちはもうその罪の奴隷じゃないんです、神の奴隷なんです。つまり神様の子なんです、神様の元とされたものとされたんですね。パウロが話す福音の土台、これは神は私たちを愛している、そしてその神様と私たちを隔てるものは何もない、これを福音の土台として私たちはしっかりと据えておく必要がある、こういったわけですね。そして今日もこのね福音の土台を私たちも握りたいと思います。アメリカの心理学者の方でカール・ロジャースというね、これは臨床心理学者がいらっしゃいました。主にですねカウンセリングの世界で功績を挙げて、カウンセリングの父、またカウンセリングの神とも言われた方なんです。同時に彼はクリスチャンとしても知られています。彼はですね名言をいくつも残しているんですけれども、その名言の一つを紹介しますね。彼はですね傷つき悩むクライアントを目の前にしてこう声をかけてくれるんですって。私はあなたを愛しています、なぜならあなたがあなただから。私はあなたを愛しています、なぜならあなたがあなただから、こう言うんですって。これはね神様の言葉です。そして今日の私たちにもこの言葉をかけてくれていると思います。神様はあなたに、私はあなたを愛しています、なぜならあなたがあなただから、ね、あなたのありのままを愛している、ね、だから私のもとにいらっしゃい、こう言ってくれているわけですね。さあ、今週も、このですね神様の愛を土台として私たちも、それぞれね、の道を歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を導き、そして、愛してくださっていることを感謝します。私たちをありのままで受け入れてくださり、愛してくださっていることを感謝します。神様、この愛を私たちの人生の土台として、福音の土台として私たちが持っておくことができますように、どうか、今週もあなたご自身が導いてください。 イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらく祈る時間を持ちましょう。